どうもゆうとです。今回は LINE でこれだけは絶対やるなということでお話していきたいと思います。はい。で、今回何についてお話していきたいのかというと、前回の動画に引き続き LINE に関してお話していこうかなというふうに思います。前回ですね、YouTube の方なんですけど、送らせていただいて、その中でですね、LINE についてもっと知りたいですという声をいただきましたので、今日も LINE についてお話していこうと思います。前回の動画まだ見てないよという方はですね、ぜひメルマガなんかを復習していただければなというふうに思うんですが、今回は何についてお話していきたいのかというと、その LINE の中でも、モテるメッセージの作り方であったりだとか、あとはですね、この絶対にこれだけやんでほしいっていうですね、もうこれをですね、ちょっとお伝えしたいなと思ってですね、お話していこうかなというふうに思うんですが、やっぱりこの、LINE での失敗を本当に防いでほしいなというふうに思いますし、あと LINE もそうですし、これ別にこの LINE に限ったことではないんですけど、やっぱり恋愛ってすごくこの、失敗をしないようにするだけでもやっぱり女性の反応が良くなってくるというか、女性もどんどん追ってくるようになるので、そういったですね、この失敗ゼロのですね、この男らしいというかですね、あるべきラインをしてほしいなと思いまして、それで狙った女性がこう逆にどんどん追ってくるみたいな、そんなこうライン術を知ってほしいなと思いまして、こういったこう、音声を今日も撮ってるっていうのがあるので、ぜひ最後までですね、正しいラインを知るために聞いてほしいなというふうに思うんですが、じゃあこの本題に入ろうかと思いまして、タイトルにある通り、この LINE でこれだけは絶対にやるなってですね、もうマジで本当に頼むからこれだけはやらないでねっていうですね、やつをお話ししようかと思いまして、で、これ何なのかっていうと、結論から言うとですね、絵文字マシマシのメッセージですね、絵文字マシマシのメッセージです。絵文字マシマシのメッセージって何なのかっていうとですね、絵文字ってありますよね。なんかその人の顔が、なんかこう泣いてるやつだとか、なんかこう笑ってるやつだとか、なんかちょっと照れたような表情だとか、いろんなその絵文字っていうのがあると思うんですけど、あれを結構こう含んだなんかちょっとなんかカラフルな感じになってるメッセージはもう絶対これやっぱり送んないでねっていうのをですね、まずお伝えしたいんですよね。で、この絵文字じゃなくてなんか顔文字とかもそうですね、顔文字とかもですね、実はそんなにそう使わないでほしいなっていうのがありまして、で、顔文字って何かっていうと、なんかそのペケってなってるやつとなんかちょっとハイフンと、そのペケってやってるやつでこうにっこりしてるように見えるみたいな、こういうやつがあると思うんですけど、本当に絵文字顔文字をですね、結構普段使ってるよって方ですね、もう今日のこの音声からですね、もう全部そのストップしてほしいなっていうのがあって、で、なんでですかってですね、いや別にいいじゃないですかと、これでなんかいろいろと伝わりやすくなるじゃないですかって思うかもしれないですけど、これなんでダメなのかっていうと、これ理由を言うとですね、やっぱりシンプルに言うと女子っぽくなっちゃうからっていうのがあるんですよね。なんか女子って結構いろいろこういうのを使うじゃないですか、絵文字とかをこう使ってちょっとなんか綺麗な感じというかカラフルな感じでメッセージを送ってきて、で、やっぱり恋愛勉強してないとなんかそういう風に送ってきてくれたんだから、じゃあ自分もそういう感じで返した方がいいのかなっていうので、なんかすごいこう絵文字をちゃんと含まれたようなのを結構自分も送りがちなんですけど、これをどんどん続けちゃうとですね、なんかやっぱりこう女子同士のやり取りみたいになってしまうわけなんですよね。で、本当にこの、いい人止まりだとか、なかなかちょっと男として見られないっていう方で結構聞いてる方で多いと思いますし、僕自身もやっぱそういった状況で、悩んでいたんですけど、やっぱりそういった方に言いたいのは、本当にこの、ちょっとしたいろんな状況でですね、やっぱり自分は男なんだぞと。別にお前となんかすごいこの、わっちゃわちゃキャーキャーしているわけじゃなくて、もうお前は男と話してるわけなんだし、俺は男なんだぞっていうですね、この男であるっていうことをしっかりと、やっぱり認識させないといけないわけなんですよね。それはもちろんその俺は男なんだぞっていうわけじゃなくて、やっぱりそういったなんか本当に随所重視のやっぱり会話とかテクニックとかなんですけど、それが今回のこの LINE っていうことでありまして、なんかそのやっぱり絵文字マシマシで送っちゃうと、なんか女性としてもなんかこの人なんか女の子みたいだなとかですね、なんか男っぽくないなっていうのを思われてしまいますし、あとやっぱりこう絵文字マシマシで怖いところがですね、こっちのテンションがめちゃくちゃ上がってるように思われちゃうっていうのがあるわけなんですよね。で、これなんか具体的にどういうことなのかっていうと、例えばなんかその、なんか女性からですね、また会えるの楽しみにしてますっていうメッセージが来たとしますよね。で、これに関して、例えば返すときに、なんかその、俺も会えるの楽しみにしてるよっていう風に送るとするじゃないですか。で、本当は別にこのメッセージ送ってほしくないんですけど、具体、例えばの例として、俺も会えるの楽しみにしてるよ って言った時のこのメッセージの後に、なんかすごいこう、例えば頬が赤くなっているような、ちょっとなんかにっこりして照れているような顔文字を送るのと、俺もああいうの楽しみにしてるよっていうのと、この今度は絵文字じゃなくてビックリマークだけだった時っていうのは、その同じなんていうんですか、そのメッセージというか、ああいうの楽しみにしてるよっていう同じ文章で伝えてることも同じなんですけど、やっぱりなんとなくそのニュアンスというかですね、伝え方が違ってきますよね。俺もああいうの楽しみにしてるよっていう、ちょっと照れてる感じだと、あ、なんかすごいドキドキしてるし、またなんかすごいこの、あなたの楽しみですよっていう感じになっちゃうし、でも逆にこれがですね、びっくりマーク一つだけとかだったら、なんかすごくそのスパンというふうになんかこう、そこでもう終わりますし、なんていうんですかね、そんなに別に真剣に思ってないのかなとかですね、感情がめちゃくちゃこもってるわけじゃないのかなっていうか、これもなんでこの女性からしてもですね、なんか社交辞令、なのかなとか、どんぐらいの気持ちを思ってんだろうみたいな感じですね。なんかそのやっぱりテンションが上がらず、なんていうんですか、その行為の温度差がやっぱり開きにくくなるんですよね。だから変にやっぱり絵文字のバーツバンバンバンバン送ってしまうと、なんかその変にこの人がめっちゃくちゃテンション上がってるじゃんとか、いやどんだけ私が会うの楽しみなのっていうふうに思われちゃって、そこで主導権を取られちまうっていうのがあるとかあるんですけど、やっぱりこういった端的にこの、まあ、あのびっくりマークとか、もしくはわらですね、漢字の、あの W のわらじゃなくて漢字のわらにしてほしいってとか、まあ細かいところまた後とかするんですけど、まあ、そういったですね、やっぱりびっくりマークとかわらとかにするところで、あの必要以上に自分の感情がなんかバレないというか大きくならずに、結局なんかそれいい塩梅でメッセージを、やり取りを続けていけるっていうのがやっぱり実はあったりとかするんですよね。だからこそやっぱりその絵文字使うとなんかすごい女子っぽくなっちゃいますし、あとはなんか変にこっちがあの気合い張りすぎてるというか、テンション上がりすぎてるっていうふうに思われてしまうので、だから絵文字は本当にこう一切なしで、まあ、びっくりマークとかわらだけにしてほしいなっていうのがありまして、でまあこの話をするとですね、いやでもなんか女性からなんかその感情がわからないから嫌だって言われますっていうですね、まあこういったことを結構相談で受けるんですけど、この感情がわからないから嫌だって言われるのはですね、これはまあその正直なところまだちょっと使い方が下手くそっていうのがありますね。僕これあんまりその言われなくて、そのまあびっくりマークとわらだけでも本当にこう上手いところというかですね、ちゃんとやあのつけるべき時につけておけば別に女性からこういう風に思われなくなるので、まあ、感情わからないから嫌だって言われましたっていう方ですね、まだちょっとその方はちょっとあの使い方が下手っていうですね証なので、ちょっとあのメッセージに関して練習し、メッセージに関してはやっぱり練習してほしいなっていうのがあるのと、まあやっぱりで結局なんかその極論言ってしまうと、メッセージって本当に何を意識しないのかっていうとですね、 何を意識していかないといけないのかっていうと、まあ、やっぱり端的であることなんですよね。端的であることです。あの端的ってどういうことなのかっていうと、あの、まあ、これも実際あの僕も辞書で引いたんですけど、端的とはあの重要な部分だけを切り取るという意識ってですね、これなんですよね。だからやっぱり女性からのメッセージとかもですね、なんかすごいこのダラダラ来るというかですね、なんかこうポンポンポンポン 3,4 行とかでさ、例えば来る時とかもまああったりとかたまにするかと思うんですよね。そういう時もやっぱり女性のメッセージを読んで、もうその女性のメッセージに全部そのなんていうんですか、ね、その回答するようなので、あの例えば4行来たらこっちも4行返すとか言うんじゃなくて、相手から4行来たらその4行の中でもどこに触れてほしいのかなとか、どこを深掘りしてほしいのかなっていうですね、そこだけ重要な部分だけを取り切り取って、そこをあの、まあ、端的にシンプルなメッセージで返してほしいっていうのがやっぱりあるわけなんですよね。だから本当にその相手が長い文章で来たからといって自分が長い同じような文章量で返してっていうやると、ちょっとやっぱり LINE 的、そもそもやっぱりまあさっきもあの前回の音声でも話したと思うんですけど、まあ、前回の動画ですねでも話したと思うんですけど、基本めんどくさいんで LINE っていうのは、だからまあ変にこうダラダラして、そのうち自分がなんかすごいあのいちゃいけないこととか言っちゃったりとかして隙間してしまうっていうのがあるわけなんですね。だからメッセージっていうのは本当にもう端的に、要点だけを切り取ってそこを返していくっていうのをですね、意識してほしいと思うんですけど、とは言ってもまだ難しいよってですね、いやもうちょっとでも具体的に知りたいよっていうのもあると思いますし、あとはやっぱりこのメッセージの作り方とかじゃなくて、もうそもそも LINE の使い方としてもそうなんですよね。 LINE の使い方としてもやっぱり端的に、こういう時とこういう時は外しちゃいけないよねっていうの でむしろこういう時だったらむしろ逆に LINE 取りを続けるべきだよねっていう状況も実はあったりとかするので、まあそういったですね、本当にこう LINE の使い方とかですね、本当にこううまくやればそのYouTube とかそういうレベルとかだったら連絡ツール、あくまでも連絡ツールでしかないよっていうのを話してるんですけど、でも実際問題 LINE って本当にこう使いこなせれば、あのしっかりと理解して使いこなせればチャンスを作り出すこともできるので、やっぱりそ こをですね知ってほしいなと思いますね。じゃあなんかその実際チャンスに生かせる場面ってどういう場面なのかっていうと、まあ、ちょっとここも話したいんですけどですね、音声がちょっともうちょっと長くなってしまうのでここまでさせていただきたいなというふうに思います。でもっとこの話を続き次第だとかですね、LINEに関して勉強したいという方はですね、ぜひメールマガの最後の感想フォームですねになんか今回の音声の感想なんかをいただければ、またちょっと次回ですねお送りしようかと思うので、まあ、ぜひですね感想みたいなのを送ってみてください。はい、ということで今回はここまでとなります。今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ゆうとでした。